君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
防災についてマスコミが紹介しやすい現象は我々も警戒しやすいですが、あまり紹介されない現象でも人の命は奪われます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は高潮を海岸工学から研究する先生、義歌大建築都市システム学系中村亮太先生を訪ねます。
海岸工学の先生。
あ、そうです。海岸工学で、主に、台風とか高潮の研究をしています。
台風や高潮、
はい、
台風はね、
はい、
僕らも毎年のように遭遇してますからよくわかるんですけれども、
はいはい、
高潮ってたまに聞きますけど、
はい、高潮っていうのは、その台風が発生しますと、その気圧の低下とその風が強くなるというこの2つの現象が起きまして、
うん、
でそれによって引き起こされるその海面が上昇する現象を高潮と言います。
海が海面がぐわっと上に上がってくる。
あ、そうですね、はい、そういう現象ですね。
津波とかでもね、わーっと高さが出ますけれども、はい、津波とはまた違うわけです。
あ、そうですね、津波はその地震が原因でその発生するんですけど、高潮は台風によって発生するので、その発生源がまず違うっていう形になりますね。
津波は地震で、
はい、
高潮は台風で発生する。
そうです、はいはい、
見た目は似てるんですか？
ちょっと見た目的にはちょっと違いまして、どちらかというと津波の方が破壊力はもちろんありまして、その海面がその災波、波が砕けながら、その例えば2011年の東北大震災とかの波が砕けながら岸に向かって、建物を破壊していくって形なんですけど、
はい、
高潮は、その海面が徐々に上昇するっていう現象で、どちらかというとそういうふうに災波して破壊するというのは、
あ、じゃあ、あの干潮満潮みたいな。
あ、はい、そうですね、満潮になるとその高潮の威力は増します、
満潮で高潮っていうパターンもあるわけなんですね。
そうそうそうそうですね、満潮で高潮は一番ちょっと最悪なシナリオですね、その分海面上昇しますので、で、はい、浸水します。浸水しやすいですね、沿岸域は。
どれぐらい海面って上がるもんなんですか？
その例えば950、その気圧の低下と、ちょっとある程度関係があって、で、例えば950ヘクトパスカルの台風だと、60センチが気圧低下で上がって、あとそれにもう風の強さが上乗せして、強くなるっていう形。
よく台風が来ると中心付近の気圧は950ヘクトパスカルとか ね、
はい、
天気予報でやってますけれども、はい、あれ気圧なんですね。
あ、そう、あれ気圧ですね。
それの数字によって高潮の海面の高さっていうのが変わってくるってことですか？
あ、そうですね、それで変わってきますね。で、その、950ヘクトパスカルぐらいだと、その中心気圧のその低さによってその風速の強さ、中心気圧が低ければ低いほど風速も強いので、
はい、
それによってまた高潮もどんどん強くなっていくっていう形にはなりますね。
強くなっていくっていうのは高くなってくる。
あ、そうです、高くなってくるって形ですね。そうですね、海面がもっと上昇するって形になりますね、
あ、じゃあその気圧によって海面っていうのは上がってくるわけなんですね、
はいはい、あ、そうですね、あと風速ですね。
あと風でぐおーっと押されて、
はい、風の方がどちらかというと強いんですけど、そうですね、はい、
大体なんかこう1ヘクトパスカルあたり何センチとか、なんかそういう計算ってあるんですか？
そうですね、それをなんか言うとですね、ちょっとなんか難しい、なんかいろんなことを言われそうなんで、ちょっと直接は言えないんですけど、大体そうですね、風速の2乗で効いてくるって言われてますね。なので実際はその気圧っていうのは逆にその風速の方がその支配的なので、風速の2乗に比例するというか。
なるほど、 あ、じゃあ、あの気圧が低いと当然風速が上がるので、
はい、
それによって、まあ、結果的に気圧が低いと高潮の高さが高いねっていう感じで、
はい、すごいございます。
決して気圧が低いとヒューって吸ってるっていう、
あ、でも、あ、でもその吸ってるっていうので上がるっていう効果もあります。その2つが効いてくるんです。複雑な現象なんです。
あ、
少し、
へえ、あ、少しは吸っていて、
あ、はい、そうです。
さらには風でぐーっと押されて、
あ、そうです、はい、そういうことです、はい、
高潮は上がっ、
はい、
高さが出てくる、
高さが出てくるって
わけなんですね、
はいはい。
まあ、よく来る台風だとどうでしょう、皆さん980ヘクトパスカルとか70ヘクトパスカルだと少し安心して、
はい、
960、ね、950なんていうのが来ると、
はい、
ね、結構ビビったりするんです、
ね、ビビって、はい、僕もビビってます
、はい、うん、そのでも大体先生、ああ、じゃあ海面これぐらい上がるなって分かるわけですか。
あ、まあ、それはちょっとあの地域ごと の、 その、うん、まあ、学術的に正確なことを言うと、それはその地域 の、 その地形的な要因にその支配されますので、
なるほど。
でこのヘクトパスカル、例えば950が来たから何センチ上がるっていうのは一概には言えないですね。
あ、まあ、
でもその代わり、でもやっぱりその中心気圧が低ければ低いほど強い高潮になりやすい、てかなっていく傾向にはあります。
何センチ上がるっていうことは決してその台風の規模だけじゃなくて、その地形、はい、
あ、そうですね、地域の地形によっても依存しますので、
開放された港か閉鎖された港かとか、
はい、例えばそうですね、東京湾だったらだいたいこの風速だったらどれくらい、あ、これくらいの台風がそのどこを通るかっていうのも重要なんですけど、
うん、
こういう台風がこういうその経路を通ったら、まあ、どれくらい上がるっていうのは、まあ、数値シミュレーションを使えば計算できるっていう形になります。
なるほど。まあ、台風も怖いですけれども、
はい、
高潮の被害っていうのも怖いんですよね、
は
い。
あ、そうですね、まあ、2013年僕現地調査行ったんですけど、うん、フィリピンの台風ヨランダっていうのが、まあ、少しちょっとニュースにもなったんですけど、
はい、
でそれではあの6メートルを超える高潮が発生して、で、まあ、8000人を超える人が亡くなったと言われてます。
津波の高さではなくて、
はい、
高潮、海面が6メートル上がった。
そうですね、海面が6メートル上がって、うん、でそれで、まあ、構造物、まあ、建物、木造の建物とかを、まあ、フィリピンとか多かったんで、まあ、それはすごい壊れて、で人も亡くなってったっていうのはありましたね。
それは現地に、
現地行きました、はい。
日本ではそういうことっていうのはなかなか起こらない。
そうですね、2014年のその北海道根室市では、
はい、
あのそれも12月で私も現地調査行ったんですけど、まあ、最大で 2.8 メートルの高潮を、まあ、我々計測したんですけど、まあ、大体2メートルを超える高潮が、まあ、根室市の、まあ、市街地に、根室港とかにその押し寄せたっていうのはありました、う
ん。北海道で、
北海道です。
12月で、
12月です。
台風
なんですか。あ、そうですね、それは台風じゃないんです。それは温帯低気圧なんですよ。
あ、
いわゆる爆弾低気圧っていうもので、
はい、
まあ、それはあの台風っていうのは熱帯低気圧ですので、うん、温帯低気圧とはその発生気候とは異なりますので、あの違うんですけど、まあ、それはあの寒冷低気圧って言われる、まあ、冬に出るその、まあ、低気圧みたいなので根室の高潮は発生します。
はい、というようにもう日本でもそういう被害というのは起きてるわけなんですね。
あ、まあ、そうですね、起きますね、はい。
その正体を暴こうと今世界で研究されてるわけ
です。あ、そうですね、いろんな人が高潮の数値シミュレーションを行ってますね、
はい。数値シミュレーション
っていうのは、あ、そうですね、コンピューターを用いて、うん、そのなんていうか、まあ、あるモデルをその流体のをどう解くかっていうことなんですけど、流体のモデルをその数値的に解いて、
うん、
でそれで高潮の高さを求めるとかいうの研究は行われています。
じゃあ実際に被害が出る前に、
はい、
あのあここはこんだけ高くなるから気をつけろよっていうことが言えるようになる。
あ、そうですね、言えるようになる。実際 そういう予測がその例えば2017年の台風、あ、ハリケーンイルマの時は、うん、その事前何日か前にここら辺のコース通りやすいので、ちょっと高潮が3メートルぐらい上がりますよっていうのが事前告知されて、
はい、
みんなフロリダの方はちょっと人が逃げるみたいなことはありました。
そういう大事な研究を中村先生も、
そうですね、
一億を担っているわけなんですね。
まあ、そう信じています。
どうなんですか、あの天気予報でも結構シミュレーションで、ね、出してるんだっていうふうに聞きますけれども、
はいはい、
なかなか当たんないんですけれど、
はい、
高潮の方はどうなんですか。
高潮をシミュレーションすることはおそらくもうできると思います、日本で。はい、でもどこまでそれが正確かというのは まだその検討すべき課題ではあると思うんですけど、うん、日本でもできます、間違いなくできます、はい、
まあ、今ね異常気象とか世界的に気象がうんぬんって言われている、はい、今日この頃ですけれども、はい
そうですね、
はい、高潮なんていうのも昔に比べると多くなってるとか、はい、そういう感じですか。
あ、多くなってるかどうかはちょっとわからないんですよ、うん、それは今いろんな人がいろんなことを言ってて、うん、それで多くなってる、強くなるかもしれないとも、あんまり変わらないかもしれないとも、まあ、それも完全にその地域ごとによって変わります、うん、変わって
地域ごとっていうのはもう世界中、
あ、世界で、うん、例えばそのヨーロッパの方だと、でもヨーロッパの方でも強くなるって言った論文とか弱くなるって言った論文とか結構あるので、
あ、意見の分かれるところ、
意見の分かれるところなんですけど、一番その聞くのが海面上昇なんですよね、うん、海面が高くなっているのは事実なので、
それは高潮じゃなくて、
あ、そうですね、でもその海面が高くなると高潮が起きた時に、うん、そのより浸水する場所が増えるので、
海面が高くなるっていうのはあのいわゆる地球温暖化 で、
はい、
南極の氷が溶けてとか、
はい、そうですね、それによってそのそうですね、南極の通り、まあ、とか、そうですね、まあ、そういう、まあまあ、海水が膨張して、うん、温度によって膨張して起きるんですけど、
あ、氷が溶けてるだけじゃなくて、はい、やっぱ海水温が高くなると、はい、海水の体積も大きくなる、
あ、そういうことです、はい、
それで実際にもう海面は確実に上がってるわけなんですね、は
い、そういう、そうですね、そう、確実にっていうと私はちょっと難しいんですけど、うん、かなりの確率で上がってると言われています、
うん、まあ、常に一定じゃないですからね、海面もね、はい、なかなか測るの難しいのかもしれませんが、そうすると、はい、やっぱりこういざ今まで通り台風が発生したり、
はい、
低気圧が発生したりした時の高潮の、はい、規模っていうのが変わってくるわけですか。
そうですね、やっぱり海水面が高くなるとその、まあ、相対的にその被害地域に、そのなんていうか、海水面が高いと同じ規模の高潮が来てもやっぱり浸水するとか、
そうですね、
高さは上がるっていうことなので、
うんうん、
まあ、それによってその地球温暖化後、まあ、気候変動後は変化する要因よねっていうふうには言われています。
あ、じゃあ地球温暖化これから進むならば、
はい、そうですね、
大事な研究分野ですね。
まあ、そうだと思います。そうだと思います。
まあ、それで、まあ、先生たちが研究してらっしゃると思うんですけれども、はい、具体的にはあの先生がやってらっしゃる研究っていうと、はい、どういうことをやってらっしゃるんですか。
あ、僕はその、まあ、その大気を、過去に起きた高潮を再現して、うん、まあ、どういったメカニズムでその浸水したかみたいなのを調べたりしてますね、う
ん、今までのいろんなデータが残ってるわけです
ね。あ、そうですね、はい、今までの気象シミュレーションのデータとかはそうですね、残ってますので、まあ、それを使って、うん、まあ、ちょっともう一回再現してみようかっていう形でちょっと高潮を再現して、そしたら地形がの影響が大きいよねとか、
はい、
今回は台風の強度が大きかったからだねとか、うん、まあ、いろんな要因で、まあ、大体どれがどれくらいその高潮を引き起こしてるかっていうのを、まあ、それに、まあ、変な言い方ですけど貢献してるかっていう、どの要素がどれくらいのこの高潮被害に影響を与えてるかみたいなのもちょっとあの研究したりしますね。
高潮が起こるメカニズムにとって影響を与えている要素を発見するというのが大事なことなんですね、
は
い、
あ、そうですね、それがその地域の社会にとって、例えばその根室のケース、2014年の根室のケースでは、
うん、
その市街地に向かって、海岸線から市街地に向かって標高が減少したんですよね、
うん、
まあ、その沈下していったので、まあ、一度そのなんていうか海岸線のところのその標高を超えてしまうと、あとは海水が超えてしまうと、あとは流れるだけっていう、
うん、
流れ込んでいって、それでまあ、高潮の被害が生じたっていうので、まあ、そうですね、地形とかは結構重要になってますね。
そういったことをこう再現するっていうのは、もちろん実際に根室で再現させるわけじゃなくて、
いや、もちろんそうですね、まあ、そうですね、コンピューター
コンピューターの中で
ちょっと似たような空間を作って、
うん、
似たような、あ、まあ、地形を入れて計算してあげると、
うん、あ、そういうデータを数値で入れて、
はい、数値で入れてその流体のモデルを使って、うん、その高潮をその、まあ、計算するっていう形になりますね、
うん、そういうのっていうのは、はい、コンピュータープログラムがもうあるわけ
なんですか。そうですね、はい、コンピュータープログラムで、例えば海洋の海洋海岸モデルみたいなのが、うん、まあ、今はもう世界つながってますので、そのオープンソースっていう形で誰でも自由に使えるんですよね。
へ、
なんでそのモデルを使って、まあ、大体その そうですね、まあ、日本も出したりするんですけど、まあ、アメリカとかヨーロッパ出したりしてて、うんうん、でそれを使って高しを計算するっていう形なんです。
じゃあポイントとしては何を放り込むのか。
あ、そうですね、はい、何を放り込む、まあ、そうです。高潮にはその気象モデル の, そのまあ風、うん、で計算した風速とか、
うん、
でそういうのをまあちょっとなんていうか外力として与えてあげて、うん、でそれでまあ高潮を計算するという形で、うん、はい、
で再現させてやっていかに実際に起きたことに近く
なるか。そうですね、もうそういうことをやってます、ね、
かなりこう近く。
あ、そうですね、これも場合によってはなんですけど、うん、まあ、うん、そうですね、まあ、近く2014年のケースではもうセンチメートル単位でだんだん高潮も合ってるっていう形にはなってます。誤差がまあ 10% 以内ぐらいですね。
そこまで来てるんですね。
まあ、そうですね、まあ、それを予測に適応、予報に適応できるかっていうとまだちょっと難しいですね。
どんなことが分かってきました？
そうですね、まあ、いろんなその災害要因があるということで、
うん、
まあ、例えばコンピュータープログラムで分かることって結構限られてて、で、まあ、その中ではコンピュータープログラムではやっぱりどれくらいどういう地形とか、
うん、
まあ、結局その数値計算で地形を入れるのでどういう地形が影響を与えているかとか、まあ、台風の規模とかなんですけど、まあ、一方でそのまた現地調査で分かることは多くて、
うん、
で例えばその現地住民がその、まあ、にこれ2013年フィリピンのケースでは現地住民が高潮を知らなかったと、
うん、
いうことで被害が増加した。
あ、
もともとちょっと予報はされてたんですよね、
うん、
高潮が来るから危ないぞ危ないぞって言われてたんですけど、
うん、
現地住民が何高潮って何ですか知らなくて、で来た時にはもうそのフィリピンのケースでは一気に高潮の高さが上がりましたので、
うん、
もう徐々に浸水するという感じではなかったので、
うんうん、
でそれで逃げ遅れた人たちっていうのは多かったですね。
なるほど。台風の規模とか地形とかそういった数値にしやすい話をずっといろいろ僕ら予想していたんですけれども、
はい、
現地住民が知ってるか知ってないかっていうのはなかなかコンピューターシミュレーションに入りにくい。
とてもできるものじゃなくて、それこそ僕のその師匠が、
うん、
中村君本当に現地調査は大事なんだよってよく言ってて、うん、僕はちょっとその意味がよく分からなかったんですけど、
うん、
それ僕フィリピンに行った時が2013年とかでマスター修士の学生だった時に、ああそういうことなんだなと分かりました、うん、それはコンピュータープログラムだけじゃ分からないことは多いということで、
まあ、でも結果的にこう災害っていうのはやっぱり被害があっての災害ですから、
はい、
被害どれぐらい出たかっていうと人間がどうかっていうのはとっても大事なことですもんね。
あ、もうそうですね、もうまさしく本当におっしゃる通りで、あの人間がどう行動するかとか、うん、今はそういう研究もされてますね。僕はあんまりちょっとやってないんですけど、マルチエージェントシミュレーションって言ってその一人一人がどう動くかっていうのを、うん、まあ、これもシミュレーションにしちゃうんですけど、人の動きをそのシミュレーションして、例えばこれはちょっと高潮ではないんですけど津波からどう逃げるかとか、
うん、
を数値計算に落とし込んだりはしてます、
ね、あ、いろんな角度から今そういった災害に対する研究というのはされてるわけ
なんですね。もう今はもう本当に、もう僕は工学の分野からですけど社会科学とかからも入ってきたりとかして、うん、まあ、今はもうそうですね、まあ、日本はもう災害本当に集まりやすい場所ですから、
うん、まあ、そういうふうにいろんなことを研究してらっしゃる先生がたくさんいらっしゃるんですけれども、
はい、
中村先生は今のところ高潮。
あ、そうですね、高潮が、そうですね、僕高潮
台風と地形から主に
やってますね。
まあ、あの学会発表も こまめに、
はい、っていう、まあ、年1回ぐらいは参加して、うん、でそれで、まあ、ある程度いろんな先生、他のもっと偉い先生と、うん、まあ、ディスカッションして。
中村先生まだ若いですもんね。
あ、そうですね、まあ、相対的に若いですね
20代
27とかですね、
うん、でも世界のベテランの先生たちと、
はい、
渡り合って学会発表もして
渡り合っていうとですね、うん、ちょっと語弊があるのでちょっとあのそれ以上は言えませんけども、
うん、
あのある程度やはりその若手の人も僕は意見を言わないと、
うん、
学問というのはその進展していかないと思いますので、
うん、
まあ、しっかり、まあ、先生でも僕は自分が正しいと思ったらしっかりその自分の結果を言って、でそれでまた他の人のいろんなまた違った批判的な建設的な意見でな批判的なクリティカルコメントっていうんですけど、でそういうのをやっぱりいろんな人が積み上げることによって、うん、 っぱり学問というのは進展していくのかなと思ってます。
そういったところが特にこういったあの今高潮の研究っていうところは熱いらしくてですね。今時 の, あの学会発表っていうのはどっかのホールに集まってみんなで順番にやるっていう感じなのか、
はい、
それとももうインターネットでバッと広がってパッとやるっていう。
インターネットっていうのはあんまり聞かないですね。日本の学会はやっぱり、うん、まあ、ホテルとかいろんな場所に集まってでそれで、まあ、学会を行うっていうのが、そうですね、うん、基本的なスタンスだと思います。
顔つき合わせて、
あ、もうそうですよ、顔つき合わせて、うん、先生たちと、まあ、議論して、
あの中村先生も発表するし他の先生も発表するし、
発表しますね、はい、
やっぱり刺激的ですか。
あ、刺激的です。やっぱ他の先生の発表っていうのはやっぱり自分と違った視点で見てるので、うん、やっぱりあんまり自分一人じゃ気づかないことはたくさんあるので、うん、いろんな先生がいろんなことをして、あ、僕はこういう見方あったんだなとか、うん、そういうのは本当にいつも勉強になって、でそれは結構質問したりしますね、うん、で、まあ、これどうやったんですか教えてくださいみたいな形で質問はしてますね、
う
ん、僕は。
そうやってじゃあ刺激し合いながら、
あ、そうですね、刺激し合いながら
どんどんどんどんこの分野も進んでますんで、
はい、はい、そうですね、
僕らの命はこうやって守られていくという、
なんとかその減災災害のリスクを減らすっていう方向で研究してますね。
とっても今熱い部分みたいですよね、はい、そんなお話をですね建築都市システム学系中村先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました中村先生の業界用語は
高潮。高潮というのは、まあ、熱帯低気圧、まあ、日本では台風やあの寒冷低気圧によって発生する、まあ、長周期波の波で、まあ、例えば熱帯低気圧の強度が強いと甚大な沿岸域災害となって、あの沿岸域に被害をもたらします。最近の例としては2013年の台風ハイアンによってフィリピンのレイテやサマール島の沿岸地域は甚大な浸水被害を被ったり、まあ、2014年日本の例としては2014年北海道の根室において、まあ、高潮被害が発生したりしました。
天白の城、技科大。20世紀の僕らが聞いたら目がキラキラしちゃうぐらい、今の我々の暮らしはレーザー光線に囲まれています。次週11月11日の天白の城は、レーザーはレーザーでも高強度レーザーの研究、高強度レーザーで核融合、技科大電気電子情報工学系谷本壮先生を訪ねますを楽しみに。